のこちらのアドベントクランク2本目のろうそくに火がともされました。イエス様のお生まれをお祝いするクリスマスの日まで残すところ2週間ほどとなりました。教会の暦ではクリスマスである12月25日の前の日曜日がクリスマス主日礼拝となっております。ですので今年はその日がですね、25日の前の日曜日となりますと12月の19日となっています。この12月19日に私たちはイエス様のお生まれを覚えて日曜日にクリスマスの礼拝をお捧げする日になっています。そして本庄教会では12月25日のクリスマス前夜にあたる12月24日の夜7時からこの場所でクリスマスイブ礼拝を共にお捧げいたします。なぜクリスマスの25日の夜ではなくて24日の夜になぜイブ礼拝をするのかと言いますと、これ古くはこの聖書の物語が書く、の舞台でもある聖書の土地でもあるイスラエル、ユダヤ人の文化におきまして、この日が沈む日没というものが新しい一日の始まりだと考えられています。ですから24日日が沈んで真っ暗になる、それとともに私たちはその暗くなったらもう実は25日のクリスマスを迎えているということになります。ですから本当にまさにこの25日のクリスマスの始まりを私たちは礼拝をもってお迎えするということです。ですからイエス様のお生まれを覚えてこの2021年のクリスマスを迎えるイエス様の喜ばしい救いの恵みを味わいながらクリスマスを迎える、それはとても幸せなことだと思います。イブ礼拝は夕方ですので皆様が来れるかというと難しい事情のお持ちの方もいらっしゃるかと思いますけれども、どうぞこの12月19日の朝、そして12月24日の夜と皆様どうぞお支え合わせの上でご一緒にイエス様の奉還をお祝いしたいと願っています。本日週報にも記載しましたけれども、クリスマスの礼拝のチラシを今日からお配りいたします。ですので活用していただければと思います。今年のクリスマスぜひご一緒にイエスキリストのお生まれをお祝いいたしましょう。さてこの12月25日のクリスマスへと向かっていく4週間の対抗節というものがあります。前回も触れて福井丸牧師がお話をされたと思うんですけれども、この対抗節は別名アドベントと言います。カタカナでアドベント、このアドベントというのはラテン語で、来るという意味があります。向かってくる、私たちに向かってくる、あるいは私たちが向かってくる、ですからこの 何が向かってくるのかと言いますと、25日のクリスマスの日が来るのを待って過ごす期間ということになります。しかしこのクリスマスという日付を待つということよりかは、むしろクリスマスにお生まれになったイエス様のお祝いを待つということですから、赤ちゃんとしてお生まれになったイエス様が私たちに向かってくる日、この向かってくるのを待つ期間、そういうふうに見ることができるのではないかと思います。イエス様の訪れを待つ期間、それがアドベント、対抗節です。さて本庁を一緒にお読みしましたエルカによる福音書1章26節には、有名なマリアの受胎告知の場面が伝えられています。今日の聖書のお話を聞いていますと、マリアは突如として神様から使わされた天使ガブリエルのお告げを聞くのでありました。天使はマリアにこう告げます。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。すると、当然のこととしてマリアは戸惑い考え込んでしまったとあります。マリアはこの天使が何を言って何をもってしてこのおめでとうと告げているのか、何のために彼女のもとに使わされているのか、またこの時点では理解、分かっていないわけですし、理解もできていないわけです。すると天使は続けて彼女に伝えます。マリアは恐れることはない、 あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。この子は偉大な人になり、意図高き方のことを言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。ヤコブというのはイスラエルのことですから、イスラエルを治める王様という。マリアはこうしたやり取りの中で最後に、マリアはですね、こう、まあ、このように天使から告げられるわけですけれども、もう一度にたくさんのことを天使から告げられたように思います。ですので、先ほどのように困惑してしまった、戸惑い、そして考え込んでしまったわけです。当然のことかもしれません。大きく分けると、ここでマリアには二つのことが天使から告げられました。一つ目は、マリアがイエス様を、赤ちゃんを身ごもっているということ。そして二つ目は、そのようにして生まれてくる子供は偉大な人となる。意図高き方の子、そして父ダビデの王座を与えられて、その支配は終わることがない。とても大きな約束がされています。約束の数々が言われているわけですね。その中で二つ目の約束において言われています。この意図高き方の子というのは言い換えるのであれば、それはこの意図高き方というのは神様をお示しする言葉だと言われていますから、ですからその後の天使とのやり取りの中でも35節に、意図高き方の力があなたを救う。だから生まれる子は聖なる子、神の子と呼ばれる。ですから意図高き方、神の子ですから神の子だということ。そのようにはっきりとマリアに告げられました。ですからこの一つ目、イエス様が生まれる。で、二つ目、その方は偉大な方になる。でもこの二つ目の約束の中にも、なんとその偉大な人というのは、イエス様はその神の子であられる。そして地上においても、ダビデの王座を引き継いで、永遠に神の民、イスラエルを治める。そのような大いなる王様になる。そのようなことが約束されているんです。その言葉通り取ればということになります。さて、天使から告げられました、この二つ目の約束の内容というものも、その規模が大きすぎて、なかなか捉えきれないですけれども。しかし、それ以前に、この一つ目の約束、イエス様が生まれる、あなたは赤ちゃんを身ごもっています、ということの時点で、マリアは驚いてしまったわけです。私たちはマリアさんと聞くと、イエス様はお母さんだってポピッと言いますけれども、初めてこの出来事を告げられたマリアにとって、これは本当に大きな衝撃であったと思います。驚きであったと思います。特にマリアの反応を見ますと、当然のことかもしれませんけれども、あまりに驚いてしまったがゆえに、どうしてそのようなことがありえましょうか、と言葉を返してしまう。私は男の人を知りませんのに、と言っていました。特に今日のようなイエス様のお生まれの経緯を私たちに伝えているこの聖書の箇所、福音書の初めの方を読んでいますと、いつもマリアさん、ヨセフさん、あるいは羊飼い、いろいろ登場人物が出てきますけれども、私たちはどうしてもマリアさんとヨセフさんと自然にこう、二人の名前を連ねて考えてしまうんですけれども、しかし今日の箇所を読み返してみますと、実はこの天使のお告げの中にはヨセフという、マリアさんの、夫となるその名前というのは天使の言葉からは出てきません。ヨセフというマリアの後の結婚相手の名前は登場してこないんです。しかし今日の聖書箇所の冒頭の方で、マリアについての解説の中で、このマリアはダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女、その乙女の名はマリアと言った。ですからそのマリアの紹介の文章の中にちょろっとヨセフという名前が出てくるわけです。当時のユダヤの文化では婚約をしてから、言い名付けですから婚約をしていたわけなんですが、 婚約してから結婚するまで、長い月日をかけて、かけるそうです。ですから一緒にこうマリアとヨセフが生活し始めるまでにはもしかしたら何ヶ月、1年ほど経っていたかも、期間を置いていたかもしれません。ですからマリアは、婚約相手のヨセフの名前をたとえ知っていたとしても、ヨセフがどういう人かということも知りませんでしたし、またヨセフとの結婚生活も当然まだ始まっていなかったわけです。そのような中で急に天使から告げられた。あなたは男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。そのように急に言われても困惑してしまうのは当然のことだと思います。さらにそこに重ねて、他のダビデ王に勝るような王様になると、その支配は終わるところがないと言われても、しかしそこまで、受け止めきれないということもあったかもしれません。ダビデ王に勝る王、そして神の子と呼ばれるとまで言われても、何のことであるか理解はできなかったと思います。そこで天使は聖霊について語ります。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。で最後の方で、神にできないことは何一つないと、そのようにマリアを励ますのであります。つまり、神様の力であられ、聖霊がマリアに注がれて、そしてマリアはヨセフをまだ知りませんでしたし、他の男性とも結婚していたわけではありませんが、しかしそのマリアにイエス様が授けられるという、私たち人間の想像や思いを超えた神様の力がここで働いていたわけです。しかしマリアは最後にこのように天使に返事をしました。私は主のはしためです。お言葉通り重みになりますように。その言葉を聞いて天使は去っていったと思います。マリアにとっては到底理解できないたくさんの言葉を言われ約束されました。ところがマリアは献身的にこの出来事を受け止めていたのです。このように神様から使わされた天使とのやり取りの中で、マリアは後にイエス様の母になる人物として、とても柔和で献身的で、そして信仰的なやり取りをしています。神様に対してまっすぐで誠実な態度を表しています。それは私たちにとって一つの模範であるかもしれません。さて今日のお話の冒頭でクリスマスアドベントということについてお話しました。クリスマスの前の4週間は最高節、アドベント。イエス様が私たちを訪れてくださる。イエス様が私たちの方に向かってくる。そのことをお待ちする4週間だと。期待して待っている 4週間だということだと思います。しかしながら今日のマリアの受胎告知の場面を共に見ていきますと、受胎告知、つまりイエス様を受胎した、赤ちゃんイエス様を受胎した。そのことを告知されるマリアにとっては、クリスマスとイエス様がお生まれになる日というのが何かこう待ち焦がれ楽しみにしているというよりも、突如マリアにとっては降りかかってきたような出来事に感じれたかもしれません。待ち焦がれている出来事、クリスマスというと何か今日ではお祭りのような楽しさがありますけれども、マリアにとってこの最初のクリスマスというのはむしろ試練に近いような出来事であったかもしれません。特に詳しく見ていくとそのように私たちの目には映ってしまいます。もし私たちがマリアの立場にあって同じことが降りかかったらどうでしょうか。何も聞かされていないですし、不安でいっぱいのことだと思います。ヨセフとの結婚生活がまだ始まってもいないのに子供を宿すということは、また別の角度から見ると問題にされてしまうことかもしれません。理解がなければ場合によっては当時の厳しいユダヤ社会では厳しい処罰を受けることになってしまうかもしれません。特に会員ということに対する罰というのは石打ちの刑だと言われていました。ですからまさに命の危機だと言ってもよかったと思います。マリアの立場に私たち自身を置いてみますと、本当にこう、天使に突然告げられたことに対して、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、本当にそのように返せるだろう、 私たちは思ってしまいます。しかしこの主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、マリアの有名な言葉ですけれども、この言葉というのは神様への完璧な従順な信仰の姿と、まあ、言えなくもないですけれども、むしろマリアにとってはこの突如として降りかかってくるかのような出来事に対して神様に頼らざるを得ない、必死に神様にお助けください、そのように祈り求めるほか私たちにはできない、そのことを表しているのではないかと思います。むしろ必死に主に全てを委ねて、どうか助けてください、あなたは私はあなたのはしためです、あ、はしためですと、私はあなたのはしためです、あなたの言葉がなるようになりますように、切実な祈りであったと、そのように取ることもできると思う。選択の余地を残さないかのように、まさに一方的に示されたかのようなクリスマスの最初の恵みであり、イエス様の訪れでありました。突如としてイエス様のを産むということを伝えられたマリアさんでありましたけれども、このような一見すると本当に試練のような困難のような状況の中でも、しかしながら神様はこのマリアがイエス様の訪れを恵みとして喜ぶことができるように、喜んでこの出来事を受け止めることができるようにと、マリアを助ける存在もご準備くださっていたわけです。もうそのマリアを助ける存在というのはもちろん夫のヨセフであったり、またこの出来事を直接伝えた天使ガブリエルもマリアを助ける存在であったと思います。しかし今日の箇所ではそれらの2つに加えてマリアの親戚エリザベトの姿が示されています。このマリアの親戚エリザベトという人物もマリアを助ける存在として神様からマリアに与えられた人物であったのです。ちょうど先週の説教の中で国丸牧師はこの今日の箇所の直前の物語を扱いまして、ルカによる福音書1章5節以下を共に読みました。そこでは天使によって、またこの天使によってですね、洗礼者ヨハネの誕生ということが祭司ゼカリアとエリザベスに告げられていました。特にザカリアに直接告げられたわけです。そしてこの洗礼者ヨハネというのはイエス様の先に生まれ、そして彼ヨハネは準備のできた民を主のために用意する、神様のために用意する、そのような役割が与えられています。ですから洗礼者ヨハネがイエス様の前に生まれるというのは、先にイエス様の先に生まれて、そしてイエス様のことを私たちが受け止めて、イエス様を私たちがお迎えできるようにと、このようにこう備えをしていく存在としてヨハネがいたわけです。さてその洗礼者ヨハネの母にあたるエリザベトでありますけれども、そのエリザベトについて実は今日読まれた聖書箇所の中にも一番初めに聖書が触れて語っています。エリザベトという名前は出てきませんけれども、26節ですね、イエス様の誕生が予告されるという見出しの次に6ヶ月目にとあります。これは自然に読むと、まあ、マリアがこう受胎してから6ヶ月目ということを言ってるのかなと思うわけですけれども、しかしその前のものが、その出来事があって、それはゼカリアとエリザベトの間に洗礼者ヨハネが生まれる、そのことが告げられることでした。そのお告げがあってから、5ヶ月間彼らは身を隠したとありますけれども、その6ヶ月目ですから、これはエリザベトにとっての6ヶ月目です。エリザベトがヨハネを身ごもって6ヶ月目に実は今日のこのマリアへの受胎告知がなされたわけです。ですからこのマリアの受胎告知というのはエリザベトとの出来事の中に、そのつながりの中に私たちに語られているわけです。天使ガブリエルはおめでとう、恵まれた方とマリアに語りかけました。その意味が分からずにいたマリアでしたけれども、突然言われたおめでとうでありますけれども、その喜びはマリアだけのためにとっとくというよりかは、むしろその喜びを共有できる相手をすでに神様は用意してくださっていた。 あなたは神から恵みをいただいた、あるいはおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、そのように言葉では言われましたけれども、その出来事を身をもって体験できるようにと、神様はあらかじめエリザベトをとマリアが出会うように、そのように準備していてくださったわけです。ですから今日の箇所に続いて読まれたところでは、マリアはこの天使から言われたことを信じて、そしてエリザベトに会いに行くわけです。天使もこのエリザベトについてこのように示しています。あなたの親類エリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。このようにして天使に言われたことを確認するかのように、マリアはエリザベトのもとを訪ねます。そしてマリアがエリザベトと挨拶を交わしたとき、エリザベトの体内でヨハネが動い、そしてエリザベトは聖霊に満たされて語ったと、このように言いました。エリザベトがマリアに対して言うわけですね。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様、私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んでおりました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。この後半部分で言われたところでは、本当にこうマリアがエリザベトに出会いに行って、そしてエリザベトがそれを受けてこう挨拶を聞いて喜んで、聖霊に満たされて感謝をする、賛美をする、そのような出来事でありました。このマリアとエリザベトとの出会いというのは、エリザベトにとっても大きな喜びと励ましになりましたけれども、それ以上にマリアにとって大きな慰めになったのではないかと思います。目の前の親類の親戚のエリザベトもマリアを祝福し、そのようにして喜んでくださった、くれたわけです。このマリアとエリザベトというのは、見方によってはとても特殊な出来事かもしれません。マリアもイエス様を身ごもっていましたし、エリザベトもヨハネを身ごもっていたということです。しかしこれは必ずしもその赤ちゃんを身ごもっている妊婦の方だけに対しての出来事ではなく、むしろ今日生きる私たちにとっても大きな大切な意味を持っていると思います。それは私たちが実際に赤ちゃんを身ごもれるかというと、その体験をするのは私たちのうちの一部の方だと思います。しかしイエス様を待ち望む、このエリザベトもそうですけど、マリアもそうでしたけれども、私たちもイエス様を待ち望んでいます。イエス様のお生まれを待ち望んでいます。そのような私たちにとって、イエス様が来られる、そのことを信じて、そしてイエス様が来られたということを喜ぶ、その共に喜ぶことができる存在というのは、私たちの信仰を助けるもので、まさにこのようにして今日皆様がこの礼拝に集って来られたように、今日私たちはここでイエス様の到来を信じて、そしてイエス様の到来を喜んでいるわけです。このように私たちが教会に集って礼拝を日曜日ごとにお捧げするとき、この教会の礼拝を通じて味わい、恵み、それが言ってみれば今日のマリアとエリザベトの出来事なのではないかと思う。私たち教会はイエス様の到来を共に信じ、共に喜び合い、そして励まし合うためにこそこうしてここに集まっているわけです。今日のルカの聖書箇所には、その一つ一つの大切な場面で聖霊という言葉が登場してきます。特にルカによる福音書には聖霊という言葉がたくさん出てきますけれども、天使が35節で、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包むと言っていました。まさにそのようにしてマリアと赤ちゃんイエス様は絆を与えられたわけです。聖霊によって絆を与えられています。そしてそれに続くエリザベトとの出会いの中で41節にて、 マリアがエリザベトに挨拶を交わしたとき、そこに聖霊が働いて、聖霊が下ってきてエリザベトを満たして、その後エリザベトは賛美と祝福を語ります。ですからマリアとエリザベトを一緒にこのクリスマス、イエス様は到来の喜びへと結び合わせてくださったのも聖霊の愛です。今日私たちはこの礼拝の中で父子聖霊なる三位一体の神様を礼拝しています。ですから聖霊という言葉もこの三位一体の中に入っていますので、私たちは聖霊様とお呼びしたり、あるいは聖霊なる神様とお呼びする存在です。しかしその聖霊なる神様というのは私たちに親しい存在でいらっしゃる方でもあります。私たちを取り出してくださる。そしてその取り出してというのは、言ってみれば人と人との間のみならず、人と神様との間も取り出してくださる。マリアのようにイエス様と人を結び合わせ、イエス様とマリアが聖霊によって結び合わされたように、イエス様と私たちのことを結び合わせてくださる聖霊様、そして私たちクリスチャン同士、人間同士の出会いというのも、そこに聖霊様が働いてくださるときに共に結び合わせ、出会わせてくださいます。兄弟姉妹同士の関係性も聖霊様を取り持ってくださいます。ですから聖霊様は目に見えない存在であられ、私たちが礼拝をする神様でありますけれども、私たちが教会へと向かうときに、その教会の中で、教会の礼拝の中で、教会の兄弟姉妹との関係性の中で聖霊が生きて働いてくださいます。そして私たちが共に賛美し祈り合う中で聖霊が生きて働かれて、そして私たちをイエス様到来の祝福と恵みで満たしてください。今日のところでは天使がおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。イエス様の別名はインマヌエル、主が共におられるという意味だと言われますけれども、聖霊に導かれるときに私たちは神様と出会い、イエス様と出会い、私たちの困難の時にあってイエス様が共にいてくださる、そのことを恵みとして感じることができます。その一番深いところにあってはイエス様が私たちの一番暗い側面である、罪の力に、罪の責任をすべて背負って十字架へと向かってくださいました。言ってみれば罪人である私たちとも友となり、そして私たちが負うべきその罪の罰を一挙に背負って十字架へと向かわれたわけです。そのように私たちと共にいてくださるイエス様と出会わせてくださる聖霊が働いているわけです。そしてそのようにイエス様の恵みを、イエス様が共におられるという恵みをいただいている私たちは、マリアとエリザベトが出会ったように兄弟姉妹同士、この教会の中で、また教会の関係性の中で新しく出会うことが許されているわけです。さて今日はアドベント対抗説ということにちょっと触れてお話しました。イエス様の到来、アドベントを待ち望む4週、クリスマス前の4週間という話をしたと思います。さてこのアドベントというのは約2021年前に赤ちゃんイエス様が初めてベツレヘムにお生まれになった、そのクリスマスの出来事を待ち望む日、アドベントでもありますけれども、今日クリスマスアドベントをお祝いする私たちにとってはもう一つの意味があります。それは最初のクリスマス、第一のクリスマスと、第一のアドベントと第二のアドベントと言いますけれども、第一のアドベントが最初のクリスマス、イエス様がお生まれになった時のことを、その到来を待ち望むということであれば、第二というのはイエス様が再び来られる時のことを意味しています。イエス様は十字架にかかり、そしてその後天に昇られていきました。40日間この地上で弟子たちとその過ごされ、そして引き上げられ、天に引き上げられていきましたけれども、しかしその天におられるイエス様が再び、この世界の歴史が完成するとき、私たちのもとに再び訪れてください。そして私たちは地上での命が限りがありますけれども、その地上をまだ歩んでいるものも、またすでに召されて墓の中におられる方々も、その時によみがえらされて 活の体をいただいて、そして天国へと引き上げていただく、まあ、その再臨の時ということをよく言われますけれども、その時にイエス様は私たちの元に訪れ、私たちを天国へと迎えてくださいます。その第二の到来、アドベントを待ち望む、そのような私たちはこの最高節を過ごすこととされているわけです。マリアのようにこの急に困難が降りかかること、それは私たちにもあると思います。特にこのコロナ禍にあってなかなか見通しの立たないことが多くあります。体調やさまざまな側面に不安を抱えています。しかしこのような時であるからこそ、マリアが神様に全幅の信頼を置いて、あなたの御心がなりますように、そのように祈ったように、私たちもこの2021年の最高祝も主が共にいてくださる、また私たち同士も共に精霊の御助けをいただく中で、このイエス様の到来を共に喜び合う、そのような関係性が与えられている、このことを信じて2021年度のクリスマスへと歩みを向かい、なお励んでいきたいと願っています。ではお祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、今日もこうして最高節第二手術の礼拝を共にお捧げいたしました。あなたはマリアに天使ガブリエルを遣わし、イエス様のお生まれをお告げになりました。マリアにとっては突然のことで、理解もできず考え込んでしまったとも書かれていますけれども、しかしあなたから聖霊の助けをいただいて、神様が共におられるということを確認して信じて、そしてクリスマスへと歩みを進めていきました。またその中でエリザベトという信仰の友も与えられていたことを思います。今日の私たちにも同じように神様から聖霊の助けがいただいたと送られています。聖霊は私たちとイエス様の絆を結び、そして私たちイエス様の恵みをいただいている兄弟姉妹同士の関係性も結び合わせてくださいます。マリアがエリザベトを訪ね、共にイエス様の訪れを喜び合い、そして励まし合ったように、今日の困難の中になって、課題の中になって、試練の中になって、共にあなたを賛美し祈り合う中で、また聖霊なる神様の助けをいただく中で、イエス様の到来であられるクリスマス、そして、歴史が完成し、再びイエス様の再臨されるその時を待ち望みつつ、なおこの教会の歩みを成していくことができますように、どうぞあなたが私たちを導いていてください。特にこのクリスマス、一人でも多くの方とこのイエス様の到来をお祝いし、イエス様の十字架の恵みを加えて、私たちの救い主であるイエス様のお生まれを共に祝うことができますようにお導きください。この願いと感謝を問うとき、今この時点にあっても、この時にあっても、病床にある兄弟姉妹方のことを思います。ご家族を看護管理されている方々、ご家族を見守っておられる方々のことを思います。どうぞその一人一人とあなたが歩みを共にしてください。主の平安と慰めと癒しとどうぞさせてください。この祈りを問うとき、主イエスキリストの皆を通し御前に捧げいたします。